そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は世界の政治、経済、文化などをさまざまな側面から切り取っていく、そんな番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
さて、いつもは慶願の下る下平解説員、それから岩田解説員とともにお送りしているわけですが、本日は特別解説員といたしまして、そんなプロジェクトの新メンバー早田解説員をお迎えして番組を進めてまいりたいと思います。早田解説員、こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では少々ですね、早田解説にはお待ちいただいて、まずはそんなプロジェクトのご紹介をさせていただきたいと思うんですね。そんなプロジェクトはですね、さまざまな番組をお届けするポッドキャスト番組制作集団なんですね。これまでにアカデミー賞、レコード大賞、菊花賞、モンドセレクション金賞などさまざまな賞を受賞していないわけなんですが、ここに今回新たに加わってくださったのが早田さんというわけなんですね。早田さん、改めましてようこそいらっしゃいました。
ちょっといいですか。
早速簡単ではございますが、早田さんについて少々伺っていきたいと思うんですけれども、早田さんはですね、人間ですか。
人間でございます。
なるほど。もうこれで大体のことは皆さんお分かりになったと思うんですけども、もう少し突っ込んで聞いてみましょうか。
ざっくりしすぎですね。
早田さん、
はい、
どうですか。
そうですね。
なるほど、さすがですね。皆さんこれでね、もうだいぶ早田さんには詳しくなっていただけたんじゃないかと思うんですが、もう一回おさらいしてみましょう。早田さんはそんなプロジェクトの新メンバー、あ、そして人間そしてさらにはそうですねっていう感じ、こういったところまで分かっていただけたと思うんですが、さらにもっと早田さんのことを知りたくなっちゃったという方はですね、先週2月5日配信の元祖そんなプロジェクト、そんなことないっしょ、こちらをお聞きいただければと思います。私もですね、拝聴させていただきまして、早田さん、ご職業をそちらでおっしゃってましたよね。
ウェブデザイナーです。
なるほど、ウェブデザイナー。今の発音でお分かりの通り、早田さん英語が堪能でいらっしゃる。
Yes。
英国通。
Yes。
英国生まれの英国紳士ということですので、
いや、
今日ですね、ここにお招きしたのは、今日のそんな雑貨店、英国についてお送りしようと思っているんですね。もちろん普段ですと下平解説員、岩田解説員の鋭い指摘というのが入っていくんですけれども、我々やはりイギリスにはちょっと造形が深くはないので、今回は早田解説員のお力を借りて番組を進めてまいりたいと思います。
いや、
もちろん早田さんはイギリスの正式名称ご存知ですよね。
ええ、もちろん。
それではお願いします。
グレート、ブリテンおよびなんちゃらかんたら。
さすがですね、その通りです。グレートブリテンおよびなんちゃらかんちゃら、それがイギリスの正式名称ですよね。
yeah.
イギリスはですね、今 EU からの離脱を控えて大変、ま、揉めている、荒れているというか、ね、物議を醸している状態なんですけれども、これについて早田解説員はどのように思われますか。
とても大変そうだなと思います。
非常に鋭い指摘ですね。とても大変そうだと、大変この的を射た指摘だと思うんですけれども、イギリスは面積が日本の3分の2、約 24.3 万平方キロメートル、人口が日本の半分、6500万人なわけですが、このイギリスから EU への輸出は日本円でいうと20億円ぐらい、1400億ポンドくらい、これはですね、イギリスの輸出総額の 45% を占めてるわけですよね、早田解説員。
ああ、そうですよね、
そうですね。そして EU からの輸入については約33億円、2370億ポンドほど、これは EU からのイギリスの輸入総額の約 55% を占めるわけなんですね、早田解説員。
その通りですね。
こういったですね、早田解説の鋭い指摘に基づいて今日は番組をお送りしていきますので、下平解説員、岩田解説員、
はい、
大変今日心強い味方を得たというわけなんですけれども、我々もね、しっかり今日勉強して早田解説員にね、満足して書いていただきたいと思っておりますので、そろそろそんな雑貨店始めていきたいと思いますよ。
はい、
それではそんな雑貨店、今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんない雑貨店。そんない雑貨店。
さあさあさあ、お二方改めお三方。
はい。
まあ、おふざけはここまでだ。
はい。
いや、おふざけはここまでだ。どうだ？
いつもと雰囲気違うなと思ってましたね。
どうだろう、おふざけはここまでだって、もう本編の方が普段おふざけしてるんだけど。
そうですね。
まあね、イギリスがね、おかしいわけですよ。
うん。
ね、EU から離脱するだって言ってみたりね、やっぱり離脱したくないって言ってみたりね。
うん。
そのおかしいイギリス、今に始まったことではないんです。
うん。はい。
もともとね、あの国はね、どうかしちゃってるわけなんですよ。そこをね、今日はね、皆さんでね、早田解説員と共にね、
はい、
学んでいきたい。
うん、
まずね、はい、イギリスといえば王室。
はい。
うん。
ね、イギリスの君主は誰ですか？早田解説員？
君主。
君主は誰ですか？
君主。君主っていうのは、君に、ね。
平たく言うとね、一番偉い人よ。
誰だろ
う。多い。オープニングどうなった？早田解説員。じゃあ下平さん。
エリザベス女王ですか？
そう、エリザベス女王じゃないですか。
うん、
まずですね、この方は素敵。
うん、素敵。
女王っていうとなんかね、ま、今ではね実権があるわけではないですけれども、やっぱ遠い存在とかね、偉いっていう感じがしちゃうかもしれませんが、人間的にねとっても素敵な方だと僕は思ってまして、
うん、
こんなことをおっしゃってるんですね。私は人々が思い描いている通りの姿でいなくてはならないのです。これがね、彼女の女王業と言っていいのかどうか分かりませんが、女王の姿勢なんですね、うん、でね、こんなこともおっしゃって、名言多いんです。さすがですね。仕事とは自分がこの地球上で占めているスペースの賃貸料である。
うん、
地球上でスペースを占めてるんだから賃貸料払わにゃいかんと、そのために行うのが仕事なんだよっていうね、いいこと言ってらっしゃるわけですよ。でね、人間的な面でっていうと、犬のしつけがうまい。
ほう。
コーギーをね、何匹も飼ってらっしゃるんですって、女王陛下。
へえ。
でね、コーギーがね、女王陛下の言うことをピタッと聞くらしいんですよ。
へ
え。僕コーギー飼ったことないんですけど、コーギーって何ですか？やんちゃなんですか？割と
やんちゃですね。
やんちゃ
なのかな。
それがね、女王陛下の言うことはピタッと聞くんですって。例えばね、食事の時には綺麗にね半円形に並ぶんですって。
そうです
よね。
で、年齢順に餌を女王が与えていくらしいんですけども、ちゃんとね自分の順番が来るまでお座りして待ってるんだそうですよ。
へ
え。この醸し出す威厳なんですかね、彼女の。つまり抗議も聞いてしまうと、ところがね、女王陛下もね、ちょっとおかしい、いや面白い点がありまして、女王陛下ね、誕生日が2日あるの。
え？
女王陛下ね、誕生日2回あるんですよ。
え？
だからといってね、2歳年を取るわけではないんですけども、1年間でね、
うん、
あのね、本当の誕生日は4月の21日、
うん、
2019年ですね、今年ね、93歳になられたそうですね、4月21日で。でね、もう一つ、6月のね、第2土曜日に誕生日あるんです。
第2土曜。
さあやりますよ、クイズ下田岩田早太ら。
長
っ。なんで6月の第2土曜日に、まあ、6月にもう一回誕生日やるんだと思います？ヒントはですね、うん、女王もおか面白い方ですね。まあ、女王が決めたわけではないと思うけれども。
うん、じゃ即位とかそういうことじゃないですね。
即位した日ではないんですね。
ないですね。
もっとね、もっと変、もっとね、うん、ユニークな理由ですよ。でもね、言われれば、まあ、うん、そうかねって思う。しょうがないかって思う。
その第二っていうのが関係あるんですか？
第二というか土曜日というか4月にやりたくねえっていうか、
そういう、
これはね、イギリスロンドンに詳しくないとねピンとこないかもしれない。さあ当てずっぽうだ、
まあこれ僕当てちゃうと面白くないんで、下平さん お願いします。
わかりました。じゃあ早田さん そんなものがそんなに雑貨店で通用すると思ったら大間違いだ。
やっぱり
さあ、早田さん。
梅雨なので、なんかちょっと楽しいことしようぜみたいな感じで始まった、
ね、下平さん岩田さんどう思います？我々はねこれまで3人でやってきて、まあ今日はちょっと休戦しましょうよ、ね、
はいはいはい、
あの僕はいつも下平さん岩田さんにバンバン当てられてね、うん、不愉快な思いをしてきたじゃないですか。ここにね今日ね早田さん、まあ、オープニングのことぶっちゃけましょうか。早田さんイギリスに詳しくなんかないんですよ、ちっとも。
いや、ね、多分みんな気づいてると思います。
僕はね迎えてよし今日はいいカモが来たと思ってね出したわけですね、うん、そしたらねほぼこの問題当てやがりましたね今。
え、
そうか、
あのね、ま、当たりというのはちょっと悔しいんですけども
うん、うん、
ま、正式に言うと逆なんですね。あのね、あ、うん、イギリスって4月天気悪いんですって、
うん、
へえ。で6月の第2土曜日ぐらいになると、ま、6月に入ると天気良くなってくるからそこで改めてお祝いしようということで、そこに誕生日をもう一回設定してるんですって。
へ
え、いやー気に入らねえなこの人、なんだろう、
それ僕接待のつもりで言ったのにな。
なんでしょうね、その店長を接待するっていうその姿勢からしてそもそもね、なんだろう、気に入らねえなと。
やべえ、
あの何言っても不正解。ジューンブライドってあるじゃないですか、
うん、
はいはい、
うん、
ヨーロッパの方だとねあれは6月っていうのはヨーロッパ天気がいいので、
うんうんうん、
そこで結婚式あげるといいよっていうことでジューンブライドなんですよ。で日本でジューンブライドって言ってるのは6月は日本だと梅雨でしょ、
うん、
で雨がいっぱい降っちゃってやっぱね結婚式の需要っていうのが落ち込むんですって、
うん、
ああなるほど、
なるほど、
だからわざわざヨーロッパの風習引っ張ってきてジューンブライド、まあいいんですよ、あの幸せになってくれさえすりゃ。ですけども、まあ、結婚式業界のそういう、しがらみがありまして、
なるほど、
6月の需要が落ち込んじゃうのを防ぐためにジューンブライドっていうのを日本に無理やり持ってきたと、
うん、
で元祖ですからね向こうは、
うん、
天気がいいところで女王の誕生日を祝おうやということで女王には誕生日が4月と6月2回あると、
うん、
いうことなんですね。早田さんお見事、
うん、ありがとうございます。
でね、エリザベス女王の旦那さん、
うん、
夫君フィリップ殿下と言いますが、
うん、
この方もですねちょっとどうなのっていう感じはしますよ。
ほう、
今年でね御年97歳、
うん、
で最近ちょっとねニュースになってたんですよ、
うん、
あの97歳でねご自分で車運転されてたんですね。
あ、はいはいはい、
車が横転するほどの交通事故を起こしてらっしゃって、
はいはい、
どんな運転者の97歳と思いますか。そしてさらにねその2日後にはシートベルト無着用で警官から注意を受けてるっていう、やんちゃキング、まあ、キングじゃないんだな、やんちゃプリンス、
なかなか、
ね、日本のね金城天皇、今の天皇はねあの、うん、免許を最近返上したらしいですけども、その辺からも車の運転に対する姿勢の違いがありますね、
ちょっとコーギーのしつけしてる場合じゃないですよね。
そうですね。旦那のちょっと運転のしつけをちょっとした方がという気はします。で、まあ、これ王室の面ですけれども、
うん、
政府もですね、うん、まあ、EU 離脱とかねいろいろありますが若干どうなのっていう点はありまして、うん、あのダウニング街10番地っていうところがイギリスの首相官邸なんですよ、
はい、
今イギリスはねメイ首相がやってらっしゃいますが、うん、ここにね変わった国家公務員が勤めてるんです。
ほう、
名前がラリーっていうんですね。
役職名、
名前です。役職名ではなくて個人名が、
あ、個人名、はい、あ、人
ラリー。役職名申し上げましょうか。役職名はですねネズミ捕獲長っていうんですね、
うん、
これ正式名称です、
はい、
首相官邸ネズミ捕獲長っていうのがラリーの仕事なんですね、
うん、
これね猫の国家公務員なんですよ。
う
ん、
うん、
あ、猫、
本当にね猫なんだけど国家公務員やってるの、
うん、
へ
え。首相官邸の本当にネズミいるのかよと思いますが首相官邸のねネズミを取る仕事をしてるんですって。
へえ。
だからラリーがね首相官邸に入ろうと思って扉の前まで来るとこの衛兵がね まあ、警官なのかな、うんうん、扉をね開けて開けるらしいですよ。ね、大丈夫イギリス。
素晴らしい。
そこになんか仕込まれちゃったりしたら危ないんじゃないのって思うけれども、でもねそういうネズミ捕獲長がいらっしゃいます。そういうね王室それから政府が率いてるイギリスですからね、
うん、
庶民もねだいぶおかしくなっちゃってるわけですよ。
もう言葉選ばなくなってる。
ですね、中学校英語の問題出しましょうか。
はい、
夕食のこと、これ早いもん勝ちですよ、
うん、
もう知識をアピールしていきましょう。夕食のことを英語で何という、う
ん、ディナー。
はい、いいですね、ディナーですよね、
うん、
これはね男性陣お二人もね分からなかったんではなくて先を越されちゃった、あるいはイギリスをやってますからねレディーファーストの精神かもしれませんが、
うん、もちろんでございます。
ディナーって分かったでしょお二人も。
うん、もちろんですよ。
ところがねイギリスではねディナーのことをねティーって言うんですよ。
はあ、出た。
ティー。そう、あのね、もちろんディナーっていう人もいるんだと思うの、
うん、
でもイギリスに行ってさあじゃあそろそろ時間だしティーにしようかって言われて行ってみると夕食だったりするんですって、
うん、お茶のティーですか。
我々ティーっていうとそう、我々はねティーって聞けばお茶だなと思うでしょ、う
ん、
でもね夕食のこともティーっていうらしいんですよ。
へ
え。でねサパーとかねディナーとか、うん、いろいろね一応辞書的な区別はあるんですけども、
うん、
あまりきっちり区別しないじゃないですか。で自分の言い方で日本でも言うでしょ、うん、晩ご飯とか夕飯とか、
うん、
でそんな感じで夕食のことをねティーって言っちゃう人が多いんだそうです。
へえ。
この辺でね英語を使えるアメリカ人もイギリスに行くと大混乱と。
なるほど。
でねそのティーなんかね、まあ、夕食なんかを出すお家の中ですよ、
うん、
シンク、まあ、洗面所なんかのね、
うん、
洗面台があって、うん、シンクがあって蛇口がありますでしょ、
うん、
蛇口がね大抵2つあるんです。
なんで
2つ、
普通一つでしょ、
うん、
なんでだと思います。
上に向けて目洗うためとか、
プールがついてると。最近はねその目洗うやつもないのよ小学校中学校のプールって。あのね一つは冷水が出てきてもう一つは熱水が出てくるんですって。
熱水、
分かれてるんだ。
分かれてるんですよ、
うん、
日本とかだとね一つになってて、
うんうん、
この回すとこが二つあってね、
うん、
いわゆる
温度調整してと、
ね、
そうなるじゃないですか、
うん、
ところがねイギリスってやっぱり庶民のアパートって古いところが多くって特にロンドンなんかね、
うん、
なのでまだそういう混合線とかが発達していない時代のものが多いので2つに分かれてるんですって。そしてね1つ岩田さんが食いついてきましたね。熱水って言って、
うんうんうん、
そう温水ではなく熱水が出るんですよ。
ですよね。
そう
熱いのが出るんですね。
熱いのが、ね、出るんですって。でその温度は調整できません。なのでいろいろね工夫をしてるみたいですよ。その2つの蛇口の口のところをパイプでつないで、
はいはいはい、
あ疑似的な混合
線
に
出すようにするとか、ペットボトルをねガボッとはめてこの穴開けるんでしょうね上と下にね。そんで出るようにするとかね混ぜて中でねとかっていうのをやってるそうです。でね、アパート古いもんですからなかなかね設備が良くなくって、
うん、
洗濯機、
うん、
もちろん洗濯機あるんですよ、
うん、
どこに置いてると思います。
ベランダ、
うん、ところがねベランダじゃないんですよ。キッチンに置いてるんです。やっぱりね古い家とかアパートメントが多いので水回り関係はね一番充実してるのがそうキッチンでしょ。だからねそこに置くんですって。だやっぱこれもね同じ英語圏のアメリカ人が行っても大混乱起こるらしい。もうちょっとキッチン、キッチン、え洗濯機あるけどここキッチンってなるそうです。そうやってね使った水当然排水としてね流していくわけじゃないですか、
うん
うん、ロンドンではその排水はどこに行くと思います。
どこ
川、
何川、
テムズ川、何だっけ、
そう
テムズ川、
岩田さんのおっしゃる通りテムズ川なんです、
うん、
あのね、もちろんね下水処理施設はちゃんとあるので、
うん、
主にそっちに行くんですけども、
うんうん、
溢れちゃった分、処理できなかった分をテムズ川に直でゴーです。
あ
でね、綺麗だよっていう人もいるんですよ。テムズ川今綺麗になったよっていう風にして、ただですよ、ただ、下水処理場にこんなポスターが貼ってあります。テムズ川はあなたが思うほど綺麗じゃない。そう書いてあるポスターが下水処理施設に貼ってあるほどには汚いです、
うん、
意外とねテムズ川汚いらしいんですよ。あのね、ロンドンの現在の人口って800万人いるんですね、
うん、
で産業革命期の人口は400万人なんですって、
うん、
で産業革命期はまだ下水なんか整備されてませんので、
うん、
垂れ流しだったんですね、
うんうん、
ようやく下水網を整備したらしいんですけども、処理できない分はテムズ川に直でゴーなんです。
うん、
でね、産業革命期の、ね、テムズ川ってね、別名モンスタースープって呼ばれてたんです。
うわ
だってそりゃそうですよね、400万人からの、ね、下水をゴーしてたんですから、
うん、なんか緑色とかしてそう、
ね、もうねごっちゃんぐっちゃんだったんですって。で1858年、
うん、
あまりに汚染がひどくなりまして、グレートスティンクって呼ばれたらしいんですよ、その年。グレートってのはもうすごいってことですね、
うん、
スティンクってね、臭いってことなんですね。だめっちゃ臭いっていう風に呼ばれたんですよ。でどれぐらい臭いかって言いますと、テムズ川沿いにはね議会があるんですよね、イギリス議会が。
うわ、
でそこに座ってることができないほどに臭かったんですって。
うわ、
だからね1858年は別の場所で議会を開いたほどなんですけど。でね、150年ぐらい前に下水システムが、ね、予約完備されて、うん、それでもやっぱそれを使い続けてるので、今のね800万人の人口のは処理しきれないんですよ、
うん、
で処理しきれない分をテムズ川にゴーって言いましたけども、うん、どれぐらいの頻度でゴーしてるかっていうと、週に1回ぐらい。
まあまあ
結構な頻度ですよ。
そうなんです、年間ですね、下水の量が4000万トン近くテムズ川にゴーと。
うわ、
さすがにね衛生的にも悪いので、
うん、
EU のね欧州環境機関っていうのがあるんですけども、怒られたんですね、うん、なんとかしろと、
うん、
でそれで今なんとか整備をしようとしてるんですが、さあ、うん、オープニングを思い出して、
うん、
EU を離脱しようとしてますよね、
うん、
でもう3月末には離脱することが決まってますよね、
うん、
離脱したら欧州環境機関に怒られることもなくなるんですよね、
うん、
わ
あ、テムズ川は今後の運命はいかにと、
うん、
いうようになってますよ。
再び、
再び、
その可能性ありますよ、早田さん、その通り。
うん、
わあ、
早田さんほら、ね、英語今さら持ち直すけども、英語は堪能じゃないですか。
ええ、sure。
イギリスに行ってぜひともグレートスティンクをレポートしていただきたい。
グレートスティンクってひたすら言ってれば成立しますよね。
まあしないでしょうね。多分そんなことを言った日には周りのロンドン校からおめ何しに来たって言われて袋叩きですよ。その様子もねツイキャスとかね、
うん、
YouTube ライブとかでね、
ぜひぜひ、
いやいやいや体張りすぎでしょ、
中継していただきたい。
え、もちろん旅費はそんなプロジェクトから出るんでしょうね。
出るでしょう。
あ、出るんですか。
確かロンドンまでは20円ぐらいですよね。
どこですか、そこロンドン。
うん、差分は
チロル1個分って聞いたことありますから、
ね、差分は持ち出しですよね。
もちろんですよ、足りない分は、
うん、
あの僕いろんなとこにね店長和田は行ってね、あのインタビューとかやってますけども、
うんうん、
出してもらってるんですよ。ただ0円だっていうだけでね、
うん、
差分は自分で出してるってだけで、
来てて国内はゼロ。
もう、もちろん早田さんはもうね、もうそうですよ、岩田さんのおっしゃる通り、国内は0円支給ですよ。
なるほど。
で差分は持ち出しと。で早田さんはもう新メンバーってこともあってね、甘やかそうと、
うん、
海外でもってこともあるのでね、うん、20円
やったぜ。大きいチロルチョコが買えるぜ、
持ち出しと。いうことで、年内に早田さんはイギリスからの中継が予定されていますので、
はい、
行ってらっしゃい。
お待ちしてます。
いやー、どうなるんだろう。
て、お送りしてまいりました、そんな雑貨店。そろそろエンディングのお時間となってまいりました。このようにですね、イギリスはいろんな面で問題を抱えていたり、様々な困難に立ち向かっているわけなんですけれども、このようにですね、イギリスがおかしなことになっちゃってるのを、俗に英国面に落ちた、などと言ったりします。そもそもですね、第二次世界大戦ぐらいからおかしいんです、この国。兵器がおかしい。いろんなね、もちろん兵器ですんで笑ってる場合ではないですけれども、第二次大戦で使う兵器開発してました、イギリス。パンジャンドラムなんて言ってね。
うん。
大きな輪っかに、まあ、ロケット花火をいっぱいくっつけて、火つければぐるぐる回りながら敵のとこ行くだろうと。当然ですね、そんなうまいこといかずにその場でぶっ倒れて爆発するっていうことが相次いだわけですね。こういった面白い兵器を開発しちゃう国、イギリス。素敵ですよね。でもですね、メイ首相、今首相やってらっしゃるでしょ、
うん、
あのね、あの方ね、真面目なんですよ、本当に。もともとね、あの、メイ首相って今、あの、ブレグジットって言ってね、イギリスが EU から離脱するんだって進めてますけども、
うん、
メイ首相ね、もともと EU 離脱反対派なの。でもね、2016年の EU 離脱するんだっていう国民投票の結果を受けて首相交代して首相になったので、民意をね、尊重してるんですよ。私の意見は離脱反対だけど、でも民意がそうなってるんだから、それに従いましょう。だからね、かたくなにね、反対反対って言ってる人たちを押さえつけて、離脱しようとしてるんですね。だからね、3月末にはね、もしかしたら合意なき離脱って言って、全然条件整わないまま、ブチッと切れちゃうっていうことがあり得るんですね。今後も目が離せない状況が続きそうですね。はい、高橋先生、本日は本当にありがとうございました。
いえいえ。
それでは最後に、この番組へのご意見、ご感想等のメールお待ちしておりますので、そちらの宛先等を岩田解説員からお願いいたします。
いいかなと思ったよ。
早田解説員にお願いするかもとさっき裏で振ったな。あれは嘘だ。お願いします。
いやいやいやいや。
無理ですか？
そこは無理ですね。
わかりました。じゃあ、早田解説員改めてどうぞ。
この番組では、メールをお待ちしております。
男どもはダメだな。もうイギリスもね、女性首相、サッチャーさんからメイ首相からといらっしゃいますけども、そんな雑貨店もね、下平さんが引っ張っていただかないとダメみたい。じゃあ、下平さん改めてお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題、また早田さんへの応援メッセージなどメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあ早田さん。
はいはい。
まるまる一回付き合っていただきましたけれども、どうでしたそんな雑貨店。
いや、オープニングでいつもと違う感じだったので、ずっとこんな感じなのかなってすごく不安でした。
大丈夫、どっかで破綻するから。
普通に参加させてもらえると思ってました。
そうですね。
うん、甘いな。こういった感もですね、岩田さんも味わってきたわけなんですよ。
うわ、
ね、これで 早田さんがどんな方なのか、どんなリアクションを取る方なのかというのをね、うん、雑貨店リサの方もお分かりいただけたんじゃないかと思いますんで、今後また、はい、今度は理科の時間に来週出られるのかな
ですね。
そちらではね、優しく扱っていただいて、うちも優しいっちゅうねん。うちも
優しいっちゅうないですよね。
あちらはね、バチッと理科のことをやってくださると思うので、そちらで接待されてください。
はい。
まあ、今後またね、早田さんの中心になる番組も始まるかもしれませんし、うん、そちらでは好き放題やったらいい。それではそんな雑貨店、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田と
早田でした。
早田でした。早田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。よし、いいでしょう。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ずっと岩田さんがチカチカしてましたね。
おお、音が入ってました。
いや、音は聞こえなかったと思いますけど。うん。なんかずっと点滅して。
だいたいチカチカしてます。
あ、喋ってるぞっていう、喋ってるぞインジケーターが。
うん。何かしら。
多分ね、大胸筋あたりをムキッとしてた音だと思うんですよ。早田さん。
はい。
早田さんは、今日イギリスのことやりましたけど、海外とかよくいらっしゃったりするんですか？
一回も行ったことないです。
あ、海外行ったことがない、うん、
ないですね。
あ、そうなんですか。行きたいとは？
行ってみたいとは思いますけど、なかなか。
どこ行ってみたいです？
とか、どこかな。まあ、やっぱり、ニューヨークとか行ってみたいなと。
お、かっこいい。ウェブデザイナーだから。そういうデザインの。
ベタな回答ですけど。
先進的な。でもかっこいいじゃないですか、ニューヨーク。
やっぱり行きたいですよね。アメリカのどこかには。
でもね、僕デザインとか全くわかりませんけど。
はい。
そういうとこ行ったりすると刺激受けて、また違うアプローチができたりすることもあるんじゃないですかね。
いや、めっちゃ受けるでしょうね。
うん、だって日本国内だってね、違うとこ行くと、あ、違うと思いますもんね。うん、
ですね。旅行自体あんまり行ったことないんですよ、国内でも。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あんまりお好きじゃない感じなんですか？
何なんでしょうね。
車酔いしちゃうとか。
いや、全然、もう運転するのは好きなんですけどね。なんだろう、タイミングかな。
二日ぐらい家から離れるとホームシックになっちゃうとか。
あー、ちょっとでも、それありかもしれないですね。
寂しがりだなぁ。枕が変わると眠れないとか。
違う環境が、ちょっとあんまり、
お
ー、そう。なんていうかな、苦手ではないんですけど、自分の部屋が一番落ち着くなっていうのがありますね。
なんだ、そんなプロジェクト、男性陣に珍しい、なんか可愛いキャラが来たぞ。
基本引きこもりなんで。
そうなんだ。そこはね、大体和田も一緒。
和田さんはでも出歩いてるじゃん。
いやいや、海外とか行ってるじゃないですか。
そういうとこばっかり見るからね。
どこでも行くんですよ、和田さん。
そういうとこばっかり見るからポンポン出かけてるように見えるけどね。違うんですよ。休みの人がね、一歩も家から出ないですからね。
いやー、一緒ですね。
ねえ、心地いいんですもんね。
そうなんですよ。
ぜひ、じゃあ、仙台へ。
やっぱり。仙台。下平地方はいいですよ。
いえ、寒いですよ。
下平地方オフ会ですね。
そうです。美味しいですよ、下平地方は。
美味しいですよ。
美味しいです。
美味しい。
地方がですか？
そう、地方が美味しい。
地方が美味しいんですか？
まあ、下平さん
美味しい店をみんな知ってるから、
うん、
下平さんが指をさしてこれを食えって言ったらはいって食べれば間違いないです。
土鍋ご
飯コーヒー並みにつけられてます。
お店とかもあるんですけどね。
土鍋ご飯だ、
土鍋ご飯、
そう居酒屋のなんですけど、
うん、
ミルキークイーンとか 2、3種類ぐらいお米があって土鍋で炊いてくれるんですよ。
早田地方にも美味しいものはあるんじゃないですか。なんかお気に入りの美味しいものとかないんですか。
美味しいものはいっぱいありますよ。
例えば、
例えばやっぱり豚骨ラーメンですかね。
ああ、
本場のはなんかものすごい臭いって聞きましたけど。
え？
本場のはものすごく臭いって聞きましたけど。
臭いですね。
いっぱい食べるとやめられないって。
多分臭いんですけど、九州の人たちは、うん、まあ臭いっていう人もいますけど、僕とかはむしろいい匂いだと思います。
うんうん、慣れですよね。
慣れですね。だってあの出張とかでまあ県外に行った時に、なんかどこだったかな、大阪でなんか知らないけど豚骨ラーメンを食べる機会があって、うん、全然どこが豚骨やんねんって思いましたね。
大阪だとあれじゃないですか、天下一品じゃないですか。
突っ込みそうになりましたね、大阪弁。
大阪だと天下一品じゃないですか。
天下一品は京都じゃないですか。
あれ京都？
うん。多分。
天下一品ではない。
大阪
ローマ。覚えてないですね。なんか、なんで行ったのかな、あそこ。
やっぱ本場も以外は話にならんって感じですね。
あ、まあやっぱちょっと物足りないかもしれないですね、九州の人。まあ醤油とか塩とかはまあ美味しいんでしょうけど、東京とかのラーメン。
そういうのもそんないいプロジェクトで紹介してってくださいよ。
うん、
あと主に我々に。
福岡はあれじゃないですか、うどんが有名です。
あ、うどんも美味しいですね。
へえ、
結構博多にも美味しいうどん屋さんいっぱいあるし、北九州だとスケさんうどんっていうのが有名。
スケさんうどん、
はい。
何ですかそれは。
もうソウルフードですね、北九州市民の。
何一つ分かりませんけれども。
あれなんですよね、さぬきの真逆ですごい柔らかいんですよね。
へえ。
そうですね、柔らかいですね麺は。
伊勢うどんみたいな感じですか。
あ、多分近いと思う。
へえ。
柔らかさ的には。
そういうね、美味しいものをそんなプロジェクトで紹介していただきたい、主に僕に。
福岡、ロケやりますか。
いいですな。
福岡ぐらい行っちゃうよ和田さん。
うどんマップっていうのもありますし、福岡は。あと北九州の僕の住んでるそこら辺は餃子も美味しくて有名。八幡餃子。
九州節操がないな。
あとあれでしょ、なんだっけ、文字の焼きカレーとかね。
あ、そうですね。
ああ、あ、そっかそっか。
焼きうどん、焼きカレー、
うん、
ですね。
心強い仲間が増えたな。
うん、美味しいものをもっと増えますね、うん。
そしてウェブデザイナーだから、
うん、すっごい下手くそ。
ニューヨークとか、
あれ、
それこそイギリスとか行っていただいて、そこで吸収してきたものを、そんなプロジェクトのウェブデザインに反映していただいて。
映画のセリフめちゃくちゃうまく言えてたような気がしますけど、この前。
何がですか、完璧じゃないですか。ウェブデザインです。